Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verse 31.
ルカの福音書3章31節を開けてください。
The son of Melia, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David.
メレアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子。
The title of today's message is Melia, Menna,Mattatha, Nathan, and David.
今日のメッセージのタイトルはメレア、メナ、マタタ、ナタン、ダビデです。
Today we come to our ninth message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についての9回目のメッセージになります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだように、この血統はマリアの祖先であるとされています。
While some of us might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
人の系図なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、テモテへの手紙第2、3章16節にあるように、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益なんです。
Yes, as it says in 2 Timothy 3:16. As we study through these names, we can uncover very meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べるだけでも、とても意味のある教えを学べるんです。
In today's passage, we come to the point where the two genealogies in Matthew and Luke finally meet.
今日の御言葉の箇所は、マタイの福音書とルカの福音書のそれぞれに記されてあるイエスの血統が、なんと見事に交差するポイントの箇所なんです。
Based on our assumption that a generation is about 25 years, the first person we are looking at today was probably born during the reign of King Rehoboam in the southern kingdom of Judah and Jeroboam in the northern king of Israel.
時代背景ですが、一世代の平均の長さを25年と仮定した場合、今日の御言葉の最初に出てくる人物は、南にあったユダ族の王国のレハブアム王と、北に位置していたイスラエル王国のヤロブアム王が治めていた時に生まれたと考えられています。
And yes, we know the last person that we'll look at today is King David, and then some of these people were born during his reign, and some during the reign of Solomon.
そしてもちろん、今日最後に見ていく人物はあのダビデ王ですが、今日見ていく人々の何人かはこのダビデ王、そしてその子ソロモン王の時に生まれた人たちです。
So what is happening in the promised land of Israel at this time?
さて、ではその当時、神の約束の地であるイスラエルで何が起こっていたのでしょう。
We have David who ruled the land of Israel in righteousness.
ダビデ王という人は正しい人でした。
Then we haveSolomon, who prospered greatly because of the wisdom which God had given him.
その子、ソロモン王は神に知恵を与えられ、大いに繁栄した人でした。
Unfortunately, during Solomon's later life, he compromised by building altars to other gods to please his foreign wives.
でも、残念なことに、ソロモン王は後になって外国人の妻たちを喜ばそうとして、いろいろな神々の宮を建ててしまうのです。
And God punished the house of David for this sin of Solomon by removing 10 tribes from their kingdom.
そのため神は十部族追い出されてしまいます。
And giving those tribes to Jeroboam, son of Nebat.
その十部族の人々は、ダビデ王の家の 家とされているんですけれども、十部族すべてネバテの息子ヤロブアムの手に渡されてしまいます。
And Solomon's son Rehoboam sinned even further by worshipping other gods and leading the people to do likewise.
そしてさらにソロモンの息子レハブアム王も父親に勝る罪を重ねてしまいます。神々を礼拝し人々を罪へと導くのです。
And Jeroboam, son of Nebat, was just as bad as Rehoboam, if not worse, in the sin that he led the other 10 tribes in with the worship of the golden calves.
そしてなんと、そのネバテの息子ヤロブアムは、捕虜としたイスラエルの十部族に対し、黄金の子牛を礼拝させてしまうことになります。
How did the changes in the promised land we have discussed affect these people?
今日の御言葉に登場する人々にこれら一連の出来事がどう影響したのでしょう。
The Bible doesn't give us too much information about these people's lives apart from David.
ダビデ王の他の人物たちは聖書にはさほど記されていないのです。
However, as we look at what is recorded about them and the meanings of their names, we can gain a little insight.
ですが聖書に記されているだけでもそして彼らの名前を見ていくだけでもそれぞれの人生を垣間見ることはできます。
So let us now look at Melea, Mena, Mattathah, Nathan, and David.
では、メレア、メナ、マタタ、ナタン、そしてダビデを見ていきます。
First, let's look at Melea.
一人目、メレアです。
Second part of verse 31, we read, Melea, the son of Mena.
31節にメレアのことあります。メレアはメナの子供です。
The name Melea means fullness.
メレアという名前の意味は、完全に、または十分にとなります。
What is God telling us by this person with this name?
この人物の名前から、神様は私たち何を語られているのでしょう。
If we recall on the previous message on the ancestors of Jesus that we looked at, his son, Melia's son, was Eliakim, and we'll recall that that name meant God is raising up.
先週見たんですけれども、メレアの息子のエレヤキム、その方は、の名前は、神は人を立てられる、人を起こされるでもいいでしょうか、という意味を持っていましたね。
So putting them together, we get God is raising up fullness.
それで、先週のこの、息子と父親の、今日の父親の名前を重ねると、神は、神は完全に立てられるとなります。神は完全に立てられる。
And what does that mean for us?
ではこれは私たちに対してどういう意味を言ってるんでしょう。
It's interesting that the word fullness in the NIV is used only 10 times.
興味深いことに聖書にはこの完全にという言葉が10回使われています。
And eight of those times, it refers to Jesus.
そのうちの8回は、なんとイエス・キリストのことを指す言葉なんです。
So this is a phrase that is actually prophetic, that God will raise up his son into fullness or completion.
ですから、このフレーズの意味は、神はその一人子を完全に立てられるという予言なんです。神はその一人子を完全に立てられるという予言です。
Let's look at Colossians chapter 2 verses 9 to 10.
ではその意味をもっと具体的に知るためにコロサイ人へ、コロサイ人への手紙を見ます。コロサイ人への手紙2章9節10節です。2章9節10節。
Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians.
Galatia, Epheso, Philippi, Colossae. Yes, Colossae. 2章9節10節。
Colossians 2, verse 9. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form.
今フルネスという言葉が出てきました。日本語では満ち満ちたとなるかな。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
And you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority.
そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。日本語では満ち満ちたとなってますね。英語ではフルネスとなります。
God has raised Christ up into fullness. He is seated at the right hand of God with all power and authority.
今の御言葉にあったように、神様はキリストを完全なものとして立てられたのです。そのキリストはすべての支配と権威を持って神の右の座に座っておられます。
As we are transformed into His likeness,We are being made complete into fullness also. 御
言葉はどう言ってますか？キリストのように私たちが変えられていけば、その時私たちもまた完全なものに立てられていくと言っているんです。
And if we are truly being His church, then the church is also being transformed into His fullness.
私たちが真にキリストの教会であるなら、教会もまた完全なものに変えられていくんです。
We have everything that we need at our disposal to be world changers if we act in His power.
私たちがキリストの力にあって行動していくとき、生きていくとき、この世を変えるべき、すべての必要なものは神様が与えられるのです。
So let's be world changers, brothers and sisters.
兄弟姉妹の皆さん、私たちは片隅でもにあってもこの世を変えられるのです。そういうものになっていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Next, let's look at Mena.
では2人目、メナです。
The third part of verse 31 says Mena, the son of Mattatha.
31節にメナの子とあります。メナはマタタの子供です。
There are no other references to the name Mena or sometimes translated as Menan in the Bible.
聖書にメナまたメナンが出てくるのはここだけなんです。
Even the meaning is uncertain.
名前の意味さえはっきりは分かっていません。
However, after reading through the various meanings theorized by some biblical scholars, I think that the meaning that most fits with this genealogy is prophet.
でも、聖書学者たちが言ういろいろな意味を私は読んでいて、イエスの血統ということにフィットマッチするのは、預言者という意味だと私は思います。
One of the roles that Jesus has was that of the prophet.In fact, he is the prophet who was raised up in place of Moses.
皆さんご存知のようにイエスに与えられていた役割の一つが預言者としての役割でした。事実イエスはモーセの置かれた立場に同じように立てられた預言者です。
So if we think about the phrase we looked at just then and add the extra bit to it, we see God is raising up fullness prophet, that God is going to send through this line the prophet who will fulfill the law which Moses gave.
ということで、ここまでの名前を、一つにまとめると、神は完全な預言者を立てられるとなるんです。つまり神はモーセに与えた律法を完結させる預言者をこの血筋から起こされるということなんです。
Deuteronomy chapter 18 verses 18 to 19。
ではそのモーセとの関係を申命記から見ていきます。申命記18章18、19節です。申命記は、4番目、旧約の4番目です。18章18節19節です。
5th book, sorry.
5番目 sorry, 5番目ですね。
I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him.
私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを見な彼らに告げる。
If anyone does not listen to my words, then that prophet, that the prophet speaks in my name, I will call him to account.
私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問う。
Who is the prophet that best matches Moses?
皆さん、モーセと最も釣り合う預言者とは誰ですか?
Who was just like Moses, saved by his parents as an infant to prevent him from being killed by an evil king?
悪い王様に殺されないように、両親に助けられたこのモーセと同じような立場であったのは誰ですか?
Who else talked?To God face to face.
他の誰が神様と向き合って話をしましたか?
Who else forsook a royal position to identify with their people?
モーセの他に 誰が自分の高貴な地位を捨てて人々と同じ立場に身を置きましたか?
Who also had his face shining in glory after meeting with God on a mountaintop?
他の誰が山上にあって神様と遭遇し、その顔を神様の栄光が照らしましたか?
There are many more parallels that I could give.
もっともっと類似することを挙げられますが。
But it should be obvious that there is only one person in history that is a prophet like Moses, and that is Jesus.
モーセのような預言者はたった一人、歴史上イエスのみです。
This name Manna is a sign God was preparing for his coming via this line of people.
このメナという人物の名前は、神がこの血筋からイエスを起こされる用意をされておられるという印なんです。
God's plan of salvation is complete and precise. He is in control of all things.
神の救いという計画は完全なもので精密、緻密なんです。神はすべてのことを一切支配しておられるんです。
Surrender to him and let him be in control of your life, for his ways are perfect.
ですから、この神様に自分の中にある我を明け渡すんです。そうして自分の人生を神様に支配していただくのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Mattatha.
では3人目、マタタです。
The fourth part of verse 31 says, Mattatha, the son of Nathan.
31節にマタタのことあります。マタタは英語ではネイスンです。ナタンの子です。
The name Mattatha means gift of God.
マタタの意味は神の贈り物です。
It seems this meaning comes up quite regularly for the names in this genealogy of Jesus.
この名前の意味なんですけれども、イエスの血統において定期的に繰り返されていきます。
When God wants to make it clear, a point clear to us, he repeats it over and over.
神様は何かを明確にされたいときに、それを何度も何度も繰り返されるんです。
The point is that his son was sent to the world as a gift to give us the gift of salvation.
ここで言っておられることは、神の独り子は私たちに救いの贈り物として存在するということです。
We don't receive salvation because of our own efforts to please God.Because none of our human efforts can ever please him.
つまり、神を喜ばせる努力をいっぱいして得るのが救いではないということです。なぜなら、私たちがどんなに努力を持ってしても、神を喜ばせることはできないんです。
Salvation is a free gift. All we have to do is humbly accept that gift from him.
救いとは、ただでいただける最高の贈り物なんです。そしてこれをいただくのにやらなければいけないことは神の前にへり下ることだけなんです。
Ephesians 2 verses 8 to 9。
ではエペソ人への手紙を見ます。エペソ人への手紙2章8節9節です。
For it is by grace you have been saved through faith, and not from yourself. It is the gift of God.
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
Not by works, so that no one can boast.
行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
Are you here today and thinking that you are not good enough for God's salvation?
あなたは自分の罪が大きすぎると感じていますか？その意識は変えられないと思っていませんか？
Do you feel that your sin is too big? That you can't change? Stop worrying about the fact that you can't live as a Christian and accept His free gift of salvation and He will give you the power to live right.
クリスチャンとしてとても生きてはいけないと心を悩ませるのをやめるんです。神様からただでいただける救いの贈り物です。それをいただいたら、あなたが正しく生きていける力は神様から来るんです。
You don't have to earn His favor.
神に気に入られようと頑張らなくていいんです。
If on the other hand you think that you are living righteously and you have confidence in your own righteousness making you acceptable to God, then it's time you realize that you are wrong.
またそれとは反対に、自分はいつも正しく生活しているし、そしてそのことに自信があるから神に受け入れられていると思っている人がいるとしたら、あなたは今日それが間違っていることを悟らなければなりません。
Only by grace we are saved and nothing else.
私たちは神の恵みによってのみ救われたのです。他のことはによるのではないのです。
Humble yourself and receive His gift of salvation today.
自分の自我を捨てること、これがへりくだりです。神の前にへりくだって、今日、神の救いの贈り物を受け取ってください。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Nathan.
それでは4人目、ナタンです。
The name, the fifth part of verse 31 says, Nathan, the son of David.
31節に、ナタンのことあります。ナタンは、ダビデの子です。
The name Nathan means gifted.
ナタンの意味は才能に長けるです。才能に長けているです。
And there was none more gifted in the work that he did on earth than our Lord Jesus Christ.
この世にあってイエス・キリストほど才能の長けた人は存在しません。
However, there's something else.Here that I want us to take note of about this person Nathan and what we know about his life.
私はこのナタンという人物、そしてその人生について皆さんに心に留めておいてもらいたいことを持っています。あります。
During the week, as I was reading through the Bible in my devotion times, I try to read a chapter of the Old Testament and a chapter of the New Testament every day.
先週私のデボーションの時間に聖書を読んでいて気づかされたんです。私は毎日旧約聖書と新約聖書一章ずつ読んでいます。
It seems to me that God had planned it on the very same week that I would cover Nathan in this genealogy. My reading through the Old Testament came to a passage mentioning him.
まるで神様がイエスの血統のナタンについて私に知らせてくださったかのように私はその時思いました。ちょうど旧約聖書の読みがナタンだったんです。
First Chronicles chapter 3 verses 4 to 5
ではその箇所を紹介しましょう。歴代史第1 3章4節5節です。歴代史第1 3章4節5節です。
These six were born to David in Hebron, where he reigned 7 years and 6 months. David reigned in Jerusalem 33 years.
6人の子がヘブロンで彼に生まれた。ダビデはそこで7年6ヶ月治め、エルサレムで33年治めた。
And these were the children born to him there: Shammua, Shoab, Nathan, Solomon. These four were born by Bathsheba, the daughter of Amiel.
エルサレムで彼に生まれたものは次の通りである。シムア、ショバブ、ナタン、ソロモン。この4人はアミエルの娘バテシュアによる子である。
While we are not told much about David's son Nathan in the scriptures, one thing we are told that he had the same mother as Solomon.
聖書にはダビデ王の子ナタンについてあまり語られていません。でも彼のナタンの母親がソロモンの母親と同じ人物であることは書かれてあります。
And who was that?
その母親とは誰ですか？
バシーバ。
日本語ではバテシュアと言いますね。バテシュアです。バシバですね。
Does anyone know how David came to marry Bathsheba?
このバテシュアとダビデオがどのように家庭を得て結婚したのかご存知ですか？
Remember, he committed adultery with her and got her pregnant, and then he had her husband Uriah killed by instructing his commanders to abandon him in the heavy part of the battle with the enemy.
正しい人であったのに、ダビデ王は不倫をして彼女に妊娠させ、彼女の夫ウリアを殺害するんです。ダビデ王は激しい戦いの場にウリアを入れて、そこでウリアを見捨てるよう部下に指示をします。
And after doing this, then he married Bathsheba.
そして夫を殺した後で、バテシュアと結婚するんです。
And God was angry at David for doing this and sent him a strong rebuke. And this was by a prophet who was also named Nathan.
神様はダビデ王をとても怒られ、強く罰せられます。その神様の怒りを知らせた預言者、それはなんとナタンという同じ名前を持つ預言者でした。
And their first child, born out of that adultery, died because of God's anger on them.
神の怒りから最初の子供を亡くしてしまいます。
However, because they repented, God blessed them with more children, including Nathan and Solomon.
けれども、ダビデ王とバテシュアは悔い改めたのです。その悔い改めを見て、神は祝福され、二人の間にナタンとソロモンを含む数名の子供たちを与えられます。
No matter how big our sin is, if we truly repent and return to the Lord, He can still use us.
このことが示していることは、私たちの罪がどんなに大きくても、心から悔い改めて主に立ち返れば、主は私たちを使ってくださるということですね。
アーメン。
アーメン。
Lastly today, let's look at David.
では最後の人物、ダビデ王です。
From the sixth part of verse 31 to the first part of verse 32, we read, David, son of Jesse.
31節にダビデの子とあります。ダビデはエッサイの子供です。
The name David means beloved.
ダビデという名前の意味は愛されたもの。愛されたものです。
And we also see that Jesus was God's beloved Son, who He gave to us.
イエスも神が私たちにくださった神に愛された一人子です。
And Jesus is now beloved by many who have found their salvation in him.
イエスの名は今もイエスにあって救われた多くの人々によって愛されています。
What else can we see that is similar between Jesus and David?
イエスとダビデ王の間で似通っていることは何ですか?
David was a shepherd who risked his life for his sheep.
ダビデは羊を守るため命を懸ける羊飼いでした。
Jesus is the good shepherd who gave his life for his human sheep, that is, his followers.
イエスもイエスをフォローする羊たち、つまり私たちです。そのために命を懸けた良い羊飼いです。
They are both born in Bethlehem.
どちらもベツレヘムで生まれました。
They both did remarkable things when they were young.
どちらも若い時に素晴らしいことを注目すべきことをやりました。
Remember, David killed a giant and Jesus spoke with wisdom beyond his years at the temple.
ダビデは大男を倒しましたね。イエスはその年齢では考えられない知恵を持って神の宮で教えたのです。
They both had people trying to kill them out of jealousy.
ダビデもイエスも彼らを妬む者たちが殺害しようとしました。
David had Saul.
ダビデはサウルに。
Jesus had the religious leaders.
イエスは宗教の指導者たちにです。
They both grew up in humble circumstances and received a kingdom.
二人ともつつましい環境の中で育ち、そして神の王国を得た人たちです。
And while David saved Israel from their physical enemies, only Jesus was sinless and he could die for our sins and rise again after 3 days to save us from our sins that we may have eternal life.
ダビデはイスラエルの民を外敵から守りました。でも罪を持たなかったイエスは私たちのために死んでくださり、3日後によみがえり、そして私たちも永遠の命に預かるようにしてくださったのです。
Revelations 22 verse 16
to 17. では最後の御言葉、ヨハネの黙示録を見ます。
The last chapter of the Bible.
最後のバイブルの最後です。22章16、17節です。22章16、17節。
I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star.
私、イエスは御使いを遣わして諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。
The Spirit and the bride say, Come, and let him who hears say, Come. Whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life.
御霊も花嫁も言う。来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。
Jesus is both the root and the offspring of David.
今の御言葉にもありました。イエスはダビデの根、また子孫だと言っておられます。
What does this mean?
これはどういうことを意味しているのでしょう?
It means, although he traces his human descent through David, he existed before David in heaven.
イエスは ダビデの血統を継いだ人間ではあります。けれども天国ではダビデ以前に存在しておられた方です。
And since Jesus and God are one, Jesus was the one who caused David to come about in this world as a predecessor.
事実、イエスと神は一つです。ダビデはイエスのために、イエスが出てこられるために、この世の血筋に入れられた人物です。
And David had some Christ-like qualities, yet he was still an imperfect human.
ダビデはキリストの持たれたような性質も持っておらいました。でもやはり人間でした。
There are a number of these kind of predecessors in the Bible who had Christ-like qualities.
聖書にはキリストのような性質を持っていた人物が何人も記録されています。
Isaac, Joseph,Moses, Joshua, David, Josiah, and Daniel are some who come quickly to my mind as good examples.
私の心にすぐに浮かぶ人物がイサク、ヨセフ、モーセ、ヨシュア、ダビデ、ヨシア、ダニエル。こういう私たちの参考になる人々です。
None of these people were perfect, only Jesus is perfect. However, God used their lives to prepareFor Jesus's coming to earth.
これらのうち誰一人として完璧な人はいません。でもキリストのみが完全なものです。けれども神はこの完璧ではない人々を使ってキリストをこの世に送られる準備をされたのです。
These Old Testament saints are witnesses of God's plan. As we study their lives, they point to the perfect one, Jesus Christ, who would come after them, yet existed before them.
旧約聖書に出てくるこれらの聖人たちというのは、神の完璧な計画の証人なんです。そして彼らの人生を学べば、彼らの前に存在し、いえ、でも彼らの後に登場する、キリストの完璧さを見ることにつながるんです。
Let us now come now and bow at the feet of Jesus and surrender our lives to Him, the Good Shepherd.
キリストの足元へとひざまずき、私たちの良き羊飼いであられる方に、私のあなたの自我を明け渡しましょう。
アーメン。
アーメン。